日刊深夜快速水曜版西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。プロスポーツ団体におきまして、いわゆる財務指標を、まあ、収支報告と言われるものが、出たり、出てたではするんですけど、細かく出てなかったり、曖昧だったりというようなことがあったりしますが、まあ、近年スポーツ選手におきまして、まあ、スポーツ団体、まあ、いわゆる海外サッカーの部分が、結構な高給取りになっていますと、それに伴って、まあ、放送権料と言われるものもだんだん高額になっていますし、まあ、ワールドカップだったりオリンピックだったり、そういういわゆる大きな大会におきまして、放送権料というものが非常に高くなっている世の中でございますと。で、近年言われているのが、まあ、今度のワールドカップ放送権料を爆上がりになることで、まあ、日本では見れねえんじゃねえということが言われ始めていますが、結構なきつさをいわゆる放送局と言われるところは払わなければいけないんではないかなという感じがしておりますと。なぜにそんなにサッカー選手金高いんだということが、まあ、疑問に上がりますが、いまいち納得できるようなまあ、ことがわからないということで、まあ、まあ、それだけ、いわゆる有名選手がチームにいれば、チケットが売れる、入場収入が入る、グッズが売れるということで、まあ、その分、まあ、売り上げに対して、いける収支が、あるのかなという感じがしておりますが、スペインのバルサが2023の収支報告が出ておりまして、収益が12億6000万ユーロ、日本円で約2013億円、支出が11億6500万ユーロ、約1863億円で、選手に払う金額が2億4000万ユーロで約380億円、年間380億円選手に払っていますよというような感じで、でやっと近年、収支が黒字で生活、チームが運営できているようなことも聞いておりますが、ちょっと前まで、赤字に陥って、まあ、チーム自体やばいんじゃねえということで、まあ、なんとかとどまっていた感じがありますが、今現在プラスで、黒字で生活運営ができているようでございますと。で、同じくレアルが収益が10億7000万ユーロ、約1700億円、支出が5億ユーロ、約800億円、ま、これはボーナスとスタッフの金額も含んで800億円らしいですと。まあ、バルサの場合、いわゆる選手だけの金額ですので、まあ、それにプラスして、このボーナスとスタッフの金額も増えますよと。で、いわゆる大きな大会、いわゆる名のあるカップ戦だったり、まあ、ヨーロッパの 大会だったりすると、勝てばいくら入れますよということもあったりするんではないかなと。で、まあ、特に大きいバルサだったりレアルだったりするチームにおきましては、そういう大会に出る確率が高いですし、勝ち進んでいくと確率も高いですので、まあ、このボーナスが、まあ、増えていくのはしょうがない部分で、まあ、この金額払わなきゃいけないんではないかなと。で、イングランドのリバプールが6億1000万ポンド、約1200億円、支出が6億ポンド1200億円ということで、まあ、約ですので、まあ、あんまり変わらないぐらいで、やっていますよと。で、給与のいわゆる選手に払う金額が3億8000万ポンド770億円ぐらい、払ってますよということで、まあ、結構なギリギリの運営をやっているんではないかなと。で、まあ、やっぱり選手、有名選手がいると給料高いですし、まあ、放送権料も有名チームがいると世界中で今や見れますので、世界各国に売って、その金額をいただくということが割としやすくて、高い、の高い基準になっているんではないかなという気がしておりますと。で、一方、日本の鹿島アントラーズですが、収益が64億円、支出が67億円ということで、赤字になっていますと。このスタジアムの運営費とか、まあ、人件費とかもあったりしますが、日本の場合、このスタジアムの運営管理等におきまして、非常にこうあまり良くない話が出ていますと。まあ、サッカーの試合以外使わせなかったり、まあ、でかい5万とか6万とか入るようなスタジアムが、まあ、週1しか試合がなくて使わないということが、まあ、ざらにあるようで、まあ、そういうチームがどこそこありますよと。で、そうやってまあ、その規模の運営スタジアムを持っていると、どんだけ回転率を上げて、使ってもらって、収入を得なければまあ金額が入ってきませんので、まあ、週1ぐらいでしかサッカーの試合ありませんから、まあ、使ってもらえる使用金額というものが増えませんので、まあ、それは赤字になるわなということで、まあ、ほぼほぼいわゆる日本のトップチームですらこのような状況でありますと。まあ、ほぼほぼ日本のチーム状況がこのような感じで運営されているんではないかなという気がしておりますし、このスタジアムの運営費だったりチームの運営費等におきまして、まあ、税金が投入されて赤字になっているところにつぎ込まれているということが、まあ、往々にあったりしておりますと。まあ、正直、いわゆるラグビーだったり等のコンタクトスポーツにおきまして、あんなにガシャガシャ当たっているスポーツが、まあ、週一でしかできないというものも、まあ、分かるような気がしますし、まあ、当たり方次第で怪我が尋常じゃない場合もあったりしますが、 まあ週1で、回せ週1しか回せないという状況のサッカーは、まあそりゃ収支が黒になることはほぼほぼないんではないかなという気がしておりますと。まあそれに比べまして、まあ好きで見ていますサイクルロードレースにおきまして、まあ1ヶ月、まあ、20日、30日あるうちの20日、レースを、まあ、平均150とか200とか走る選手からすると、まあ、週1で、試合をして、何十億ももらうような選手がいるというものは、まあ、どうなのかなと正直思ったりしますが、まあ、あんまりこう金額的にはもらえてないロード選手からすると、まあたかだか週1試合するだけで何十億何百億と年間でもらえたりするのは、まあある意味羨ましいなと思っている部分も往々にあるんではないかなという気がしておりますと。まあもうちょっとこのサイクルロードレースの部分におきましても改善の余地、まあある意味スポンサーに頼ってチーム運営をしているのが否めませんが、いわゆるこういうスタジアムスポーツと完全に違うのがチケット収入というものがほぼほぼないということで、まああとはこの大きい大会の運営というか、放送権で、まあ分配が多少できているんではないかなという気がしておりますが、もうちょっとこう運営もスムーズというか潤沢にできるような感じで、やっていけるような運営スタイルができればなぁと感じております。まあサッカーほどもらえとは言わないですけど、もうちょっと、マイナースポーツにおきましても運営がきれいにできるような、体制で、いろんなこといろんなスポーツが回っていけばいいなという気がしております。明日は木曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。